こにあるものを認めるっていうことは一番難しいことですけど、はい、で逃げ出したくなるしね。
まあ、この心理は結構いろいろなものから逃げ続けてるというのは
そう思いますよ。もう俺そのものですよ。自分を好きになってくれた人から逃げ続けるわけですよね。
そうなんだ。
もう精神的に暴行を振るって逃げるわけですよね。
だからそれなんですか。今その例えば女性ともそうだし、
AV 監督っていうのは女の人の心の穴に入っていくのが仕事だからね。俺のためにカメラの前で的を開けみたいなことでしょ。ひどい話ですよ。
しょうがないと思います。もう僕も業界の末端にいる人間としてはそれはもう、
でもいろんな監督の現場に着くようになってさ、はい、やっぱり割とこういう言い方もあれだけどさ、なんか優秀な監督って何が優秀か分かんないけど、うん、まあ女にいい顔をさせる監督ほどさ、女の心の穴にグイグイ入っていってないですか。
はい、でそれに失敗するとやっぱりひどい作品になる。
そうなんですね。そうなんです。そうなんです。そうなんです。
だから誠実な面も持ってないといけないし、
ね、
ちょっと姑息な面も持ってないといけないですよね。
ね、
なんかやっぱ人間だし一筋ならいかないと、うん、でもうやっぱ2、3回しか会わないじゃないですか。うん、面接やってね。その中でいかにこう女優さんとうまくコミュニケーションを取ってそのいい表情させるかっていうのは。穴の形をこう無意識かでも分かってないと。
まあでも AV 女優さんって企画の子でもさ、うん、超ドタンタリの人でもさ、うん、もう心の穴を持ってドンって置きに来るからね、面接に
見せに来ます
ね、はいはいはい、
のたくさんあれやっちゃったみたいなね、
う
ん、
そうまあそういう人もいるし、まあ優等生、うん、そういうことしない優等生の方はもう、うん、ぜひ私は AV で売れるんです、 AV は素晴らしい仕事だと思ってますみたいなさ、もうドンって置いてくれるよね、自分の穴をね、
うん、
で、まあ分かんないですけど、僕なんか割とずるいのでそういうところに入っていくんですけど、うん、まあブルー、まあ AV 監督と映画監督はまたもちろん作業が全然違うんだけど、うん、まあ、ブルーバレンタインの監督はどっちかっていうとこう役者さんたちの中に入っていったというよりはもう役者さんたちに自分の監督自身のコロナのを見せてこれやってと、
俺が
これやりたいんだから皆さんこれやってみたいなね、
俺に開けられたこのでっかいの入ってきてみたいな感じですよね。この龍月監督が両親が離婚してて二十、うん、歳の頃までそれが二十歳で離婚したのかな、うん、悪夢だったと。
監督はどっちなんだろうね、男なのか女なのか、
どっちなんだろう、なんか
両方あるん
かもしれない、ね、コメントで言ってたのはやっぱり両方あるっぽいことを言ってましたね、うんうんうん、どっちがいい悪いとかじゃないと、うんうん、両方ともなんか俺がこう体験したことだし、
うんうんうん、
情報を自分から出てるものだ。
そうだろうね。
うん、
女の人を好きになってしまうと、ディーンのように、うん、なんか愛を押し付けて、
はい、
で、すがってしまって、
うん、
で、アル中になったりね、
はい、
なんかラブホテルに、しらけたラブホテルに行って、女がしらけてることに気がつかないとかね、
かも
やるし、で、逆に自分が恋される側になると、多分、彼女のように振る舞ってしまうんだろうね、うん、あんなに好きだったその部分が鬱陶しくなってくるってことか、それも両方あるんだろうね、でそれをこうもうさらけ出すわけじゃないですか、この監督さんは、
はい、
ところがですね、そのメランコリアというのを撮ったね、ダンサー・イン・ザ・ダークとか
ラス・フォントリア、
はい、ラス・フォントリアという、うん、この人ね本人がメンヘルなんですけど、もうメンヘルの女優の心の中に入ってるわけですよ。ダンサー・イン・ザ・ダークの時に何だっけ、美容
区
もうね、はい、心をズタズタにされたらしいんですけど、でその直後に今度はハリウッドの役者集めて、ドッグビルだな
と
するわけで、撮ろうとするときに、誰だっけドッグビルの主演、
トム・クルーズの元嫁さんですよね、
元嫁さん、
ニコル・キッドマン、
ニコル・キッドマンに美容区がわざわざ手紙を出したらしいんですよ、ラースに気をつけろ心の穴に土足で入って撮られるからあの人の映画に出るときは考えた方がいいよっていう。
あ、すげえ怖いですね。
はい。もうこれ本当に AV 女優たちがね、僕らのやるところで僕らの悪口を言ってるのと同じ現象ですよね。
ちょっと遅くなってくるんだけど、って私の小部屋に、
そう
大切な
心の穴に入ってくるので。
でも、ブログに書いてる女優さんとか今日の穴みたいな。今日はこの穴開いたみたいな。 まあ、可愛いなと思って僕それが、はい、ちっちゃい穴を見せてくれるんだからすごくなんか楽しいですよね、
はいは
い、
うん、そうなんです、
開いてんだみたいな、埋める必要のない穴だったり、うん、大穴をいきなり最初に持ってきて、でも監督としてはそれはちょっと見過ごせないですもんね、埋める必要はないけどあるかなみたいな、ちゃんと見て、
うん、なんかね、いやだからそのこれの考えと、ブルーバレンタインの監督と、うん、ラス・フォントリアの話をしたのは、うん、その同じ、まあ、映画と映画全然違うんだけど、ディレクターによって、はい、その役者 の, その、まあまあ、洗脳じゃないんだけど、そのね、
はい、
コントロールの仕方というか、はい、中に入っていき方が全然違うんだなという、で、でなんかこうやって何回か見てみたり、うん、こうやって男性同士で喧嘩にならずにね、女とこの映画について話すと喧嘩になったりするので、はい、喧嘩にならない状況で話すと、なかなか実は後味爽やかな映画だな、
あの、そう、あの、
本当に
救いようがない映画
だ、今の明美列車さんの解釈、僕びっくりしたんだけど、そうか、あの花火は独立記念日の、これで依存、男女の依存が終わるっていう花火なんだって考えたら、
なんかいい話、
すごくいい映画、
エヴァンゲリオンじゃないですけど、
そうそうそう、最後の拍手みたいな ね、そういう解釈もできるんだと、うん、それに比べるとね、本当にラースさんの新作のね、メランコリアはね、前半はね、メンヘルの女がね、はい、もう周りに迷惑をかけるだけのリアルな話なんです。はい、それが後半で突然 SF になって、はい、まあこれ以上ネタバレはしませんけど、まあ見るとわかります。メンヘルが、まあ地球を滅ぼすっていう話になっていくんですよ、最後。前半と後半が全く別の映画なんです。同じ人たちが出てる。で、主人公の気持ちは同じなんだけど。で、それに、だから、ブルーバレンタインに比べると、ああ、なんか、もう、気の狂った人は気の狂ったまま死ぬことを求めてるんだなっていう。で、その、世界が滅びる瞬間には、メンヘルが勝つんだなっていう、そういう、手首切ってる人が勝つんだなっていう話なんですよ。簡単に言うと。で、その映画を撮るために、その女優たちの心の中に入っていくね。僕、だから、映画としては、ブルーバレンタインものすごく好きな映画で、はい、僕ももしかしたらこれ、映画、まあ、ベストワンになるかどうかは分かんないですけど、まあ、それに近い、相当、それは自分も、ね、映像を撮ってる人間として、はいはい、特にその、この撮り方の、その凝り方というか、完璧な台本というか、監督の言いたいことっていうのを完璧に作っておいて、うん、それをドキュメンタリーの手法でぶち壊して、だけどぶち壊したにもかかわらず、その台本の根本は全く揺るいでないっていう、うん、このすごいこの作品の力というもので僕はこの映画をすごく愛するんですけど、映画監督としては僕ラース・フォントリアっていう映画監督が世界一の監督だと思ってて、作品としてはね、実はメランコリアもね、男性でダウカもね、なんかいまいちなんですよ。あのメランコリアでも相当良かったからね、メランコリア相当いいけど、アンチクライストとかね、相当ちょっとこれ何なのって思う映画なんだけど、映画監督としては最高の監督なんだよね。
おー、
ラース・フォントリア、その
穴を
穴に
見極めて入り方といい、うん、そのちょっと埋めたふりしたりとか、なんか広げてみたりとか、
そうそうそうそう、
心をコントロールできるというか、どういうこと
なんですかね。何なんですかね。
近いものなん
だ。なんかね、まあブルーバレンタインの監督もそうだって、離婚、両親が離婚してるって話なんだけど、ラースも子供の頃、いい年になるまで、はい、自分がお父さんだと信じてた人が、はい、実はあの人はあんたの父さんじゃないよってお母さんから言われたんだって、それで一気にうつ病になっちゃったんだって。
あ、すげえ、はい、穴が開いてるんですね、はい、じゃあもう。
あ、で、最近の映画は割とそういう風に世界的に評価されてるメンヘル映画なんだけど、はい、まあ本人とにかく私は飛行機、心の病気なんで飛行機に乗れませんのでカンヌには行けませんとか言って、デンマークから一歩も外に出ない人なんですよ。で、もうハリウッドの役者とかをデンマークに呼んで、それで映画撮ったりしてる勝手な人なんですけどね。ポランスキーもそうだよね。ポランスキーはアメリカに、なんかアメリカと喧嘩してアメリカに入れないんですよ。なんか幼女とセックスしたんで、アメリカに入れないから、ニューヨークの映画をパリへ全部役者呼んで撮ったりして、まあ映画監督ひどいね、みんなね。
すごい面白いですね、でもね。なんか、やっぱり監督っていうのは、だからそういう癖が僕ある人の方が面白いものを撮るなっていうのはもう、事実だなと思うんですよね。何のこう摩擦も起こさない人って監督できないと思うんです
よ。そうなんですかね。そんなこと言って甘やかしちゃいけないんですよ。
あ、そうだ、
それちゃんと納期を守った方がいいよ。
あ、納期はね、
っていうことをね、あの親方に言
ってこれちょっと自分の師匠がいまして、 KBS とかなん
です
けど、
はい、
はい、まあお忙しい方なんです
よね、はい、
そうだ、そうの大きな問題だと私もたまにライターをやったりするので、
はい、
耳が痛いですよね、なんか難しいですね、うん、そう、あ、でもほら、あの多分監督って癖があった方がいいみたいなさっき言って、そう、甘やかしたらいけないとおっしゃってたじゃないですか。たまにいるのが、じゃあ癖を出していこうって先に癖から入っちゃう人、う
ん、それは大体耐性しないよね、
うん、だからエキセントリックなところだけ真似しちゃう人って結構いるじゃないですか、う
ん、普通の人なのにね、
うん、そうなんですよね、うん、だからロックローラーだから入れ墨入れた方がいいよねあのすごい用意周到にシャワーとか浴びてから入れ墨に行く人ってそんなロックしてないじゃないですか、
うん
うんうん、あ、じゃあちょっとここらでビリビリ待っとくかみたいな、なんかもうね、うん、そんなエキセントリックさはもう全然意味ない、
周りを見ながらね、
そうですよね、
やってる人もいますよね、
うん、なんだろう、だからそこら辺多分その監督としての面白さがちゃんとこううまく仕事にもつながって、
うん、まあでも僕も最近はそういう感じですけどね、ちゃんと周りを見ながら、周りの顔色を見ながらチンチンを出すよ
あの女性スタッフが多いとあんまりチンチン出さない、
出さなかったですけど、そうそう、そういうことがこの女優で出すとさすがに仕事がなくなるからっていう時は出さないというような日和具合をね、
まあ、いろいろ、
まあ焼きが回りましたよ僕も、
はい、いや、あの一回ちょっと三村さんにあのそのローション渡したいな
っていやそれは別に僕がセックスする現場に来ていただければ、
あ、そうかそうか、あ、でもそれもあったんです
よ、あります、
僕最初三村さんと会ったのは三村さんセックスした後に会ったんですよね、チンチン出してる、
はい、そうそうそう、それは何の時だっけ、
KBS と監督の地上物で、
うん、で俺が男優やったんですよね、あれか、あのホテルだった
んです
よ
ね、
あれ
ですよね、
あれをね、ああいうことをまたやればいいんじゃないですか、
あの、そこか、そうそうそう、そうですね、三村さん男優来てもらって、
この間ねソフトオンデマンドで女子社員にセクハラしてきましたよ、
いいですね、
そういう時に AD で来て
くれるとね、あ、行きたいですね、うん、ちょっといいな、
そうそうそう、うん、ソフトオンデマンドの会社の中で、みんなが働いてる中で働いてる本物のソフトオンデマンドの女子社員に、うん、AD からローションをもらって指回しを
あ、すごくいいですね、それ、
その現場呼べばよかったね、
あ、来た、うん、行きたかったですね、うん、なんかね、すごいありがたいことに僕はちょっといろいろ忙しくなってきちゃって、
はいはいはい、
なんかすごい行きたい現場に行けない時とかが、
うんね、
出てきたんですよ、
残念ですよね、
本当すいません、なんか知らずにその二村さんの組だと教えてくれなかったりするんですよね、
あ、
監督でチャレンジされると困るみたいな、はいはい、
まあそれはその僕の使ってる先生の会社がね、
多分そうだと思う、
判断をしてね、
何組ですからこっちも聞かないんですよ、
はいはい、
だから本当に行ける時は行くようにしてるようなスタイルなんで、
はいはい、
あのちょっと対話ありませんって思ってたりしてる、
はい、
すいません、僕のステマにもなってます
ね。ステマね、
してるスマーケティング AV 業界で頑張ってる俺みたいなのを
今
アピールしてみました、はい、まあ、あの大事な本当にマーケティングがありますから、これステマじゃなくてあの
本、
そうですね、著
書の本ですね、ここ恋に悩む女性はですね、はい、イーストプレスから発売中の、
はい、
恋とセックスで幸せになる秘密、
はい、
これむしろ男性が読んだ方がいいよね、
絶対いいですよ、
でこっちを女性が読んだ方がいいんだよね、
あ、そうなんだ、どっち、まあ、前の方ですね、
まあまあまあいいや、これっていうのは男性も女性も読んでください、これ、はい、これ今書き直してて多分今年中ぐらい文
が
出ますので、
あ、全ては
モテるためには男性向けの方を、はい、今、書き直してて同じインストップですから、はい、今年中ぐらいには出せるように頑張ります、
はい、
文庫本になる、まあ今本屋で売ってるのは女性向けの恋とセックスで幸せになる秘密、
はい、
はい、
イーストプレスですね、これは、
はい、これを読むと幸せになりましたか、じゃ男性も、
なんかね、あの不幸ということをあんまり深く考えなくなりました、
なるほどね、まあ、それはそういうふうになってくれというふうに思って書いたんですけどね、
なんかこう一番僕いいなと思ったのはその諦めるっていう
ね、はい、
あの三村さんとお話ししてなんかその、なんかね、諦めるの保険とか、うん、ああいうの聞いて、うん、すごくいいなと思って、これ言いたいんですけど、本買って読んだ方が絶対
そうです、ね、
すげえいい話なんで、あの、1200円ですね、はい、イーストプレスで、アマゾンでも買えますので、
はい、
すごくいいですよ、山本直樹さん、表紙書いてますからね、
はい、
ね、ぜひ買っていただきたいなと、
はい、
はい、
はい、そうで何度も言うけど、多分、だからこの監督がさ、はい、このあと何十年かかけて、これを超える映画を撮ったら、ものすごいことだけど、うん、
はい、
それは相当多分大変じゃないですか、うん、それをやるのは、うん、つまり、 もうこの映画に全て彼の人生がかかってるから、
はい、
で、何度も言うけどそのラース・フォントリアという監督は、うん、僕映画としてはブルバレンタインの方が好きなんだけど、うん、監督としての生き方としては、うん、ラースが好きなのは、ラースは自分のメンヘルを売り物にして今絶好調なんだよね。もう年に1本とか2年に1本ぐらい問題作をさ、アンチクライスト撮ってすぐに1年後ぐらいに、あの、
ドクビル、
それ、ドクビルじゃない、今のその、
メランコリア、
メランコリア、はい、どんどん、そうそうそう、どんどん金が使えるようになってって、ね、もうそのメランコリアなんて何度も言うけど、ラストが SF だからさ、もう CG 使いまくりなわけですよ。こんな頭のおかしい、もう自主映画上がりの監督に、こんな金を使わせて、うん、でもちゃんとまあ、もちろんね、世界中で大ヒットする映画ではないけど、まあ、回収できるくらいには、世界的な監督になってるんだよね、今ね、ラース。生き方がうまいですよ、ラース。メンヘルのくせに。
すごいですね、それは。
全メンヘル必見というか、そのラースちょっと見習ってみようみたいなのがあるかもしれないですね。ああ、
そうですよね。だからそういう意味で言うと、まあ、ラース本当に気違いだから、うん、さっき、ゆで太郎さんが言った、その、はい、キチガイのふりをする実はまともな人みたいな、はいはい、まあ、むしろ対局なんだけど、本当のキチガイが自分のキチガイを売り物にしてちゃんと金が稼げるようになった人というか、
武器に変えたんです
ね。武器に変えた人だよね。だってこの人はブルーバランティアの監督はこれがどんなに優れた映画で世界中のボンクラから絶賛されてもさ、うん、これ一本だけで世界中で、世界中だって日本とアメリカだよね、これが受けるのはね、うん、ヨーロッパ風の、まあ、ヨーロッパどうか分かんないけど、まあ、日本とアメリカにはこれに泣くボンクラとメンヘル女いっぱいいると思うけど、うん、これ世界中で DVD だブルーレイだが売れても彼金持ちにはならないよね、これにかけた6年間のこと考えたらさ、
ね、奥さんは多分なんか結構稼いで
る。ああなるほどね、あそこもそういう人か。じゃあ、まあ、じゃあ幸せもそれはそれ別に幸せでいいんだけど、
多分仕事結構ね今来てるっぽいんですよね、どうやら。
あ、この話は、まあまあ素晴らしい映画だからね、これを見た人はこの監督と仕事したくなるけど、じゃあこれを超える仕事をするかっていう話だよね。
多分もう全く毛色の違う映画にしないと、
そうだよね、
もうこれ超えられないじゃないですか、う
ん、でもやれたらすごいよね、やれたら
すごいです。
やれたらそれこそ、ディーンが再生したみたいなさ、
話でしょ、うん、失ってからちょっとその独立なりなんか、うん、依存から離れるぐらいの、うんうん、映画が
だってディーンは監督そのものなわけでしょ、
ね、その会見とかさ、
だからこの映画を撮ったことによって、その自分の過去とか親との問題とかにぐじぐじしなくなって、うん、普通に監督として食っていけるようになったら、それはこの映画を撮ったからだよね、卒業したからっていうか前に進んだからなんだろうなんていうことをね、会ったことのない日本人に通じないですね。大きなお世話ですよ、本当に。
いや、でも届いてるかもしれないですよ、やっぱメランコリア的解
釈で。いや、届いていたら、届いていたらすごく嫌じゃないですか。
なんか今、日本の AV 監督なんか言われた気がするみたいな、キャッチしてるかもしれないです。メランコリア的な解釈で言
うと。そうだね。
すいません。でも、なんでしょう。やっぱり監督はそのね、穴開けられたから離婚で、うん、それに決着つけるための映画みたいな雰囲気は言ってましたからね、オーディオコメントリーで、
うん、奥さん、今の奥さんは何者なんですか。
シャンプーさん、多分一緒にやってた人ですね。
なるほど、
主映画とかから。
なるほど、うん、で、その人はお金稼いでる人なの、お金持ってたのかな、ちゃんと、まあ、だったらよかったねっていう。
多分持ってます。で、なんだろう、ドキュメンタリーの作品とかはちょこちょこ撮ってたらしいんですよ、うん、映画監督になる前に。で、
あ、これの準備をしなが
ら、はい、そうです、そうです。それでもドキュメンタリーの手法をもフルに使ったと。
いやいや、素晴らしいですよね。
であと、皆さんの今後の活動だったり、まあ、今現在のお知らせしたい活動があれば、まあ、文庫本のこととか言っていただいたんですけど、
この本を書いたことによってですね、はいはい、過去に僕が苦しめてきた女たちがみんな怒ってるわけです
。お前こんなイケシャシャとみたいなことするまたいい話ですね、それね、なんか。
まあ、そんな女たちの怒りをですね、一身に受けながら、まあ、そのマザーズというメーカーをですね、これは、女性が男性を拷問にかけるというコンセプト。今すごいメーカーってさ、なんか、僕がやりたいこと、僕が一つ会社作って、そこで僕のやりたいことをいろいろやりますってやるとビデオが売れないんですよ。
マジですか。
はい。もうこの会社はこれをやる会社ですっていうふうにしないと。なんでね、会社をなんか今どんどん作っていてっていうか、いろんな、 マザーズというのはとにかく女が男を、拷問にかけ、拷問にかけるというか気持ちよくする、
はい、
性的に拷問にかけるという。
お母さんたちってことですね。
マザーズっていう名前なんだけど、うん、熟女ものとか近親相姦はやらずに、はい、その女を、男をいたぐる女には必ず母性があるっていう。
母性、
母性、母性です
ね。はい、はい、
ね、まあ撮ってるのが一つがね、戦慄のマルチプルオーガズム研究所っていうやつを撮ってました、ね、
これですか、手を使わずにという、
そうです、そうです、話題、今話題の戦中号のスパでもインタビューされましたよね、僕は、
はいはい、あのすごいらしいですね、
わかりますか、マルチプルオーガズム
いや全くわかんないですか
二人が口を揃えて全くわかりません
か、覚えて帰って
きたみたいですね男のエクスタシーは射精だと思ってるでしょ、
はい、
あんなものはですね、女がクリトリスで言ってるのに過ぎないんですよ、
は
い、女が本当に女になるのはポルチオで行ってからでしょ、
ポルチオ、
子宮で、子宮で行く、中行きというやつです、
ああ、ほうほうほう、
クリトリスの奥に G スポットがあり、さらにその奥にポルチオがあるんです、男もチンチンの裏側にあるんですよ、神秘の、神秘のポイントが
前立腺、
そうですね、
ああ、なるほど、ハマっちゃった今
そう呼び方をされてましたね。
それを追求したですね、まあ、有名女優たちが次々と有名男優のケツに指を入れて、うん、有名男優たちが次々と女になっていくというか、使い物にならなくなっていくみたいな。男たちが涙を流して、腰が抜けて立てなくなるっていう。
女の子みたいな声も出ちゃう、
ね。女の子みたいな声が出て、で、自分を生かせる、普段自分が指マンで生かせる女優が、うん、女優が指マンで男を生かせるわけですよ。
かっこいいっすね、それ。
そう。そうするとその男はその女の人が好きになっちゃう。
あら
戦慄でしょ、
あ、すごい。
戦慄のマルチプルオーガズム研究所というものをやってます。で、
もういいっす
ね、はい。で、もう一つはですね、生ハメ女デカという。
これは、一気に我々側に来ましたね。
そうですね。これは、まあ、あれですよ。あの、女秘密捜査官が、うん、レイプ犯を追い詰めて、はい、生でセックスしてしまうというですね。
気
丈を置いて。女が、要するに、レイプ犯が女刑事を犯すんじゃないですよ。そういう映画は、ビデオは今言って
ない。あれですね。
逆ですね。女刑事がレイプ犯を犯すんです。で、生ではめまくって、最終的にはチンチンがもう犯罪ができないように、使い物にならないようになるまで絞り取る。
結構画面みたいな。
そうですね。
お初期してやると
。そうですね。インターポールから派遣された秘密捜査官たちの物語です。
非常にもう、ちょっと僕疲れた時とかそういうのすごい見たくなるんで、はい、
ぜひ、この時とか。はい。戦慄のマルチプルオーガズム研究所と、
はい、
生はめ女デカ。これを出したのがマザーズ、
はい、
でそれとはまた別に別の会社もやってまして、
はい、
美少年出版社っていうのをやってまして、
これは出ましたね、
これは可愛い男の子が、はい、プロのメイクさんによって女装させられて、はい、まあ、女とセックスしたりもするんですけど、まあ、主に男とセックスするというですね、
はいはい、
まあ、男が女になっていく有様を描いた、
あ、その過程も、
そうそうそう、
見れるんですね、
そこはニューハーフビデオと違う、ニューハーフビデオっていうのは綺麗な女の人だなって思うと脱がすとおちんちんが入っていた、
はいはいはい、
逆です、男の人を我々のマジックによってですね、心の穴に入っていくわけですよ、
うん、
そうすると女に、ビデオが撮影が終わる頃には女になってるんですね、しかもでかいチンチンのまま、
わ、うん、これはちょっととんでもないものが作ってらっしゃるんですね、
その人はニューハーフじゃないから普通のビデオとかノンケ向けの、まあ、例えば S1 とかムーディーズとかビデオ見てるわけですよ、
はいはい、
でそういうのに出てる一流の男優を僕は使うわけです、でそういう一流の男優が男の子のアナルをベロベロ舐めるわけですよ、で僕はその男の子の耳元で、ほら君のアナルはもう有名女優のマンコだよみたいなわけのわからないことを言うと男の子が洗脳されてる
わけです、そうですね、女の子
にそうって、あ、俺も AV 女優かなって思っちゃうわけです有名な女優さんのマンコを舐めてる男優さんが男の子のアナルを舐めて、
うん、
男の子が有名な女優さんと姉妹になっていくっていう、
はあ、そっか、
っていう作品を美少年出版社というところでこれでこう聞くと多分皆さん、あ、俺も AV 女優に、美しい AV 女優になりたいって思うと思うんだけど、残念ながら美少年しか出られない、
もともとも
ともと美しそう、もちろんです、もちろん
いい穴が開いてる、
もちろん
です、もう
ちょっとこれでね、はい、ラジオでお見せできないのいいことにね、映像はないよ、映像はないけどね、は
い
はい、ちょっと見ますか、これ、
あ、見たいです、
ね、
大村さんのタブレット型 PC で今
こんなことですよ。
あ、ほんとだ。うわ、顔は女の子にしか見えない。
女の子ですよ。ほら、ありがたいでしょ。かわいいでしょ。
あら、ほんとだ。
かわいい。
これですよ。
でか
でか
皆さん同じこと言いますね。こういうことですよ。
おちちがね、非常に大きいんだけど、かわいい。
かわいいよ、完全に見て。体は男というね。
すごみですね、これは。
ニューハーフの方は、ここが人工的でしょ、
うん、
で、女性でもここが人工的な人でしょこれ体が国家者の男っていうのがエロくない？だけど、綺麗な男。あの、ガチムチではなくて。
ちょっとなんかあれですね。
少年の体。
ギリシャ神話っぽいですね。
そうそう。
アンドロギヌス的な。
っていうのをやっている、女装美少年というのもやりながら、はい、
これ女の人好きそうですね。
そうなんです。
男の人も、まあ、もちろんそういう素養がある人は楽しみだし、
はいはい、女性に見てもらいたい。女性に見て
もらいたい。ね、うん、いいっすね、これ。
ちょっとこれが、その、有名男優に掘られてるのはちょっと抵抗があるっていう人は、はい、これが AV 女優とレズってるのもありますんで、そっちを見てください。
はいはいはい。
ちょっとおちんちんはこのおちんちんが出てこないので、
レズズズズズズズズズ
ズズいろんなジャンルのものをちょっと美少年で撮っていこうかなと、はい、でそれをやりながらね、ソフトオンデマンドの顧問に就任して女子社員のマンコに指を入れたりしてますよ。
大暴れですね。
いやいやいや、
大活躍じゃないですかすごい。そしてご本も出すわけ
ですね。そうですね、
もうちょっと八面ロッピーの大活躍ですね。今二村さん来ていただきまして、
はい、
ありがとうございました。またあのね、あの何でしたっけ、ラスボントリアルの映画 DVD になったら、
そうですね、そうですね。メラコリアが DVD になったらまた話そうと思います。
ね、はい、ぜひお願いしたいなという感じで。はい、一応まあそれぞれじゃ あのメンバー一言ずつ感想みたいな。六さん、
はい、
どうですか。
いや、僕はあの先にあの井村さんの本も読ませていただいたんですけど、これを読んでなんかあの。ようやく分かった、いろいろ分かったというか、
自分の今までの人生が自分の今までなぜ間違いをしでかしてきたか、
あの あれはこういうことだったのかというか、回答が出ましたね、うんうん、
なるほど、ね、
非常にあのすっきりしました、これ
なんでああいう女を好きになっちゃうんだろうか、分かるでしょ、
本当にまさにそれだったんですよね、
そうなんだ、あ、自分の体験を、
そうですね、
あの女性がねこれ読むと、うわ私のことが書いてあるとか言ってくださる人も多いんだけど、うん、そうじゃなくて人間ってみんな同じようにこういうことやってるんですよ、うんうん、で親のとの関係とかいろんなことによってちょっとずつ違いは出てるけど、だけど本当に人間の心って機械なんだなっていうのは、このスイッチを押すとこれが出てくる、恋愛って本当にそれやってるなっていう、うん、
結構機能がもう決まっているというか、はい、システム的にね、
はいはい、まあ、そう思っていただけたのは非常に嬉しいですね。それでなんかこう改善というか、よくなりました、実践が。
どうですか、まあ、よくなったっていうか、まあ、このブルーバレンタインもそうだったんですけど、そのさっき冒頭で話したんですけど、どっちの見方をするっていう、それやっぱ考えるんだけど、でも結局ね、どっちも正しいし、どっちも間違ってるし、その本当は突き詰めていくと、その間違ってる正しいじゃないし、その恋愛に限らず人間と同士の付き合いって、ね、本当に向き合うとどうしたって人間ってみんな違うものだし、うんうん、そこの違う部分を一生懸命ねそれ埋めようとするわけですよ、
はい、
でもそれって絶対埋まらないけど、埋まらないことに意味があるんだと思うし、それをもうね太古の昔から人間でやってるんだろうし、恋愛に限らずその人と向き合うとか人と付き合うってそういうことなんだろうなと思うし、ブルーバレンタイン見てもすごくその辺がリアルだし、うん、こうやって悩んでる人もいっぱいいるんだろうし、
やっぱ難しいですよね、うん、人が人の気持ちをどうこうしようみたいなのはやっぱ結構難しいもんですよね、うん、やっちゃいけないことなのかもね、うん、思い通りに人を動かすというかね、ある部分を除いては、うん、私も大体似たような感じですね。どっちがいい悪いじゃなくて、映画としてなんかすごく丁寧に作ってるから、うん、いい映画だなと思う、多分あの今後も見ると思います、ね、たまに見ちゃう、うん、でラスト の, あの花火のエフェクトすげえかっこよくなかったですか、うんうんうん、タイトルバックがすげえ良くて、ね、音楽も良くて、あれなんか編集の人がやってるらしくて、監督がねあの、あれは編集の彼の作品だと撮るんですよね、ジム・ヒルトンって、なんか自主からずっと一緒なのかもしれないですね、うんうん、あんまりそんな有名な映画今やってないんで、
うん、でなんかね、マッドマックスのヒューマンガスが鎖につないだ男を解き放ったように俺にあのタイトルバックをやらせてくれたちょっと面白いやつなんですよねジム・ヘルトン、ジム・ヘルトンちょっと気にしていこうかなっていう感じです、
すぐちょっと前にテレビでこのブルーバレンタインのなんかね、話がちらっと出てて見てたんですけど、あの子供妊娠したっていうのを伝えるときに、まあ、台本ではあのあんま書いてなくて2人にこの、ね、男性女性に、女性には絶対にその男性に秘密を喋らせないんですで、男性にはどうやっても聞き出せっていう指令だけを与えて、そしたらあのフェンス乗り越えようとした、もうすごい素晴らしい演出だし、
で素晴らしい演出だけど時間はどんどん経っていくよね、
45分ぐらいで、でなんか本当にやばかったらしいですね、お金もやばいと、フェリーも使ってるから、プロデューサー走ってきてるケースをかけて、何やってんのって言って、登っちゃってるし、ギリギリで取れた。
でもそのギリギリでさ、彼女が行った瞬間にさ、あれ、まあ、あの橋の向こうからお日様が差すんだよね、夕焼けが。
奇跡的な
日差し、ね。っていうかね、そういうものを呼び込むんですよ、優れた監督は。
あ、でもそういうのあるかも、
うん。
あれ、出会った時のバスの時もあの虹が
映
って
る、うん。ああ、そうそうそう、
あれもね。
あんなのね、何度も何度もテイク重ねて撮った絵じゃないよね、おそらくね、うん、もう本当にすごい何かの偶然が味方をして
粘れば撮れるとかいうものではないですね、う
ん、まあ、それ撮る前に6年とか粘ってるわけだからね、それによって一発撮りができたりするわけだよね、
そうかそうか、まあ割とこう誠実にね作品に向き合ったご褒美みたいな、弾いてみると、
うん、そうですよね、
そんな感じがしますね、楽しいですね。ちゃんと見てますね。
はい、
怖いもんは。じゃあ佐藤さんちょっと最後に。
いやもう今回ちょっとあっけに取られたというか、もう情報量多すぎてですね。もう呆然としてました。
すいませんずっと喋って。
いやいやもう
本当助かりました。心の穴をすごく、ね、あの開けられた穴を。
もうぽっかり開いちゃいました、ね。とどめにあの綺麗な男の子のね、おちんちの映像まで見てる。
今ちょっと顔が紅潮してる。ちょっとカッカしてる感じで。今後
うっといですよ本当もう。
今後あのヘビーユーザーになる可能性もまたあのザトシさんのねお父さんの話とかすげえ面白いん
で、また今度
スパの話の方別にしてもらってもいいかなと思います、はい、はい、ではそういうわけで皆さんありがとうございました、
ありがとうございました。